リボンの皆さん、おはようございます。今日は3日目の放送となります。今日の放送では、昨日お伝えした最悪な未来を回避する方法をお伝えしていきます。その前にですね、まずは簡単に昨日の放送を一緒に振り返っていきましょう。まずですね、目先の楽しみにお金を使うといったお金の使い方の習慣が続くと、大人になってからも収入に見合わない使い方をしてしまい、計画的な貯金ができないまま浪費癖が抜けなくなる可能性が出てきます。貯金がないため、結婚や住宅購入、子供の教育など将来のライフイベントに対して漠然とした不安を抱え続ける大人になる可能性があるということでした。さらにその状況が悪化すると、借金、ギャンブル依存、そして最も恐ろしいのが、生活苦に追い込まれた末に強盗などの犯罪に手を染めるケースが今現在日本で起きているということです。お金がないという現実で、お金に困ると冷静さを失い、判断力が鈍ってしまうということでしたね。昨日の放送を聞いて、絶望的に感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、今日はですね、この最悪な未来を回避するにはどうしたらいいか、その方法をお伝えしていきます。ぜひ最後までお聞きくださると嬉しいです。では早速ですが、このような最悪の未来を防ぐためにはですね、お小遣いで早い段階からお金の教育をすることが重要になります。早い段階からお金の教育をするということですね。具体的にお伝えしていきますと、お金の教育というと難しく聞こえるかもしれませんが、これはお金を管理する力を少しずつ身につけさせることを意味します。お金には欲しいものを買うだけではなくって、自分にとって価値あることにお金を使うということを子どもたちに伝えていくことがとても重要になっていきます。これって実はですね、もうすでに多くのリボーさんたちが経験していることなんですけれども、浪費癖が抜けなかったリボーさんが私の発信を見るようになって、無駄遣いが減りましたっていうご報告が本当にたくさん来るんですね。最初はおそらくですね、なんで自分がこんなに衝動買いをしてしまったり、無駄遣いがやめられなかったんだろうっていうことに悩んでいたと思うんですけれども、私の発信を毎日毎日見たり聞いたりする中で、意識がどんどん変わっていったからこそですね、価値あるお金の使い方ができるようになったっていう方がたくさんいらっしゃいます。なので子どもたちにも同じで、一日で身につけさせることは難しいので、これをですね、少しずつ伝えていくということが大事になっていきます。具体的にはですね、お金を貯める喜びを学ばせる体験を提供していくということも一つです。我が家ではですね、今欲しいもの貯金を実践しているんですけれども、ちょうどですね、先日うちの子がまさにお金を貯めてゲームを購入しました。で、お小遣い管理を始める前は、お金をもらったらすぐにゲームセンターでお金を全額溶かすという、まさにですね、目先の楽しみにお金を使っていたんですね。で、しかもですね、クレーンゲームをして楽しかったならまだいいんですけれど、結局、たくさんお金をゲームに使ったのに手に入らなかったら、その後めちゃくちゃ不機嫌になるんですよね。これって大人のギャンブルも似ているなって思ったんですけれども、さらにひどいのがですね、そのクレーンゲームで、商品を手に入れたとしても、翌日にはもう全く見向きもしなくなるので、本当にもったいないお金の使い方だなっていうふうに思っていました。でもですね、毎回振り返りをして一緒にお金の使い方を考えていくうちに、今ではですね、ゲームセンターの前を通ってもクレーンゲームに見向きもしなくなりました。で、わざとですね、クレーンゲームしないの?ってこの間聞いてみたらですね、子供の方から、クレーンゲームって結局欲しいものじゃないからもったいないよねっていう風になったんですね。こ の気づきってめちゃくちゃすごいなって思ったんですけど、実際に我が家がこのお小遣い管理を始めたのはまだ1年も経っていないので、ものすごい変化だなって思いました。こんな風に目の前の欲しいものに飛びついてお金を使うのではなくって、欲しいもののために貯金する体験を通して計画を持って貯めることがですね、子どもたちの今自信にもつながっています。またですね、こんな風に使う、貯めるといったお金の使い道に意識を向けさせることで、バランスの取れた金銭感覚が身についていきます。例えばですね、お小遣いをもらった時に半分は貯金して残りで好きなものを買うみたいなですね、使い方を計画していくと、子どもたちはですね、目先の欲求だけではなくって計画的にお金を使う喜びを学ぶことができるようになります。で、ここでですね、めちゃくちゃ重要なことをもう一つお伝えしていきます。それはですね、家庭内でのお金の話し合いを習慣化するということです。子供たちと、もちろん夫婦間でもですね、お金の話を普段からみんなでやっていくということがとても大事になっていきます。で、今家族でお金の話し合いをしましょうって聞いて、ちょっとなんか嫌だなとかマイナスな気持ちになったっていう方は、そこはですね、お金のブロックがあるっていうことなので、もしですね、売りボイスに入っている方はお金のブロックの放送回を聞いてもらえたらなと思います。で、ちょっと話は戻しますが、こんな風にですね、普段から家庭内でお金の話し合いをしておくと、お金はですね、親が何とかしてくれるものではなくって、自分で考えて計画して使うものだと認識することが大切になっていきます。こんな風に親子でお金についての話し合いを普段からしておくことで、お金の使い方を伝えていくっていうのはもちろんですが、本当に困った時、トラブルに巻き込まれた時にすぐに親に相談するという関係性を作っておくことが重要です。なんでこんなことを今言っているかというと、以前あったあの強盗事件の中で、税金が払えず、しかもそれをですね、家族に相談できなかったから闇バイトをしたっていう事件がありましたが、もしですね、普段からそのご家庭でもお金の話ができていたら、もしかしたらこういった事件っていうのはなくなっていくんじゃないかなって思って今お伝えしています。さらにですね、こんな風に子ども自身にお金の教育をすることで、親自身もですね、無駄遣いしたらいけないなって価値あるお金の使い方を考えるいい機会になりますので、本当にですね、親子にとってこのお金の教育っていうのはもうメリットしかないかなって思います。で、こうしたお金の教育を受けることで、子どもたちは成長とともに、お金はただの紙や数字ではなくって、自分の未来にとって価値のあるものに使う手段だと考えられるようになります。お金はただの紙や数字ではなく、自分の未来にとって価値のあるものに使う手段。こんな風にですね、お金の教育を受けた人々が増えていけば、社会全体にもいい影響が広がると思いませんか？計画的な金銭感覚を身につけた人が増えることで、借金や浪費が減り、生活が安定した人々が増え、そしてですね、経済的なストレスが少ない人が多くなると、社会全体に安心感が広がって、犯罪も減少していくんじゃないかなって思っています。で、さらにですね、そうした人が増えていけば、家族とか地域社会の助け合い、支え合いもどんどんどんどん育まれていって、豊かで平和な社会が実現していくと、そう信じています。だからこそ私たちは今から子どもたちへのお金の教育を始めることがとても大切だと思っています。こんな風に自分の未来にとって価値のあるものにお金が使えるよう、売掛簿簿ではですね、子どもの売掛簿簿バージョンといって、いわゆるお小遣い管理セットを作成しています。 お小遣い管理セットはお小遣いを管理するためのテンプレートなんですけれども、価値あるお金の使い方の動画講座までセットでついてきていますので、子どもたちと一緒にすぐに始められます。もちろんお小遣い管理セットではなくって市販のお小遣い帳でもできますが、お小遣い管理セットを通じて計画的なお金の使い方を学ぶ機会を作って、子どもたちが自分で考えて真に価値のあるお金の使い方ができるように一緒に育てていきましょう。幸せな世界を作るなら、まずは目の前の家庭から。私たち一人一人の取り組みが未来を担う子どもたちを支えて豊かな社会を築くための一歩になっていきます。そして子どもたちと一緒に幸せあふれる家庭でいっぱいにするという未来を作っていきましょう。最後にですね、お小遣い管理セットについては実は一度販売終了となっています。ですがたくさんのリクエストをいただいていて、今回このメルマガ限定で期間限定で販売することにしました。たくさんのリクエストありがとうございます。で、販売についてはですね、明日の9時より再販をスタートしますので、購入を検討されていた方はぜひ楽しみにしていてくださいね。それでは最後までお聞きくださりありがとうございました。また明日お会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。